もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、はい、よろしくお願いいたします。
今日はどういったご相談ですか？
仕事に関わることで、
はい、
でその仕事をやっていく上で、
はい、
自分の、その仕事のなんていうかやる上での資質が多分その仕事に多分向いていないと思っているんですけれども、
はい、
でもその仕事を、まあ、なんとか続けていくために、まあ、その資質と付き合いながら行っていくにはどうしたらいいかということでの、
はい、
ご相談をさせていただきたくてお電話をしました。
はい、わかりました。
はい、
まずあなたはおいくつですか？
私は51歳です。
51歳。
はい。
ご主人いらっしゃる？
いえ、独身で母と暮らしていて。
あ、お母様いらっしゃるのね。
ええ、それで視覚障害者なんですけれど。
まずお母様はおいくつ？
76歳です。
76歳。
はい。
で、お父様は？
もう離婚して。
あ、離婚された
時に。え、はい、離婚してます。はい、
離婚されてる。
はい、そうです。
あなたはお一人、はい、ご兄弟いないの？
妹が
います。あ、妹さんいらっしゃるの。
はい、はい、
はい。妹さんはいくつ？
46歳です。
46歳。
はい。
で、あなた自身は現在仕事をされてます？
はい、しています。はい。
で、その仕事が何年ぐらいやってらっしゃるの？
まだ始めて6ヶ月ぐらいなんですけれども。
あ、なるほど。これは、ご自身が思い描いた職場に行ったの？それとも何かこう、ご紹介とかがあって、職が得られたの？どっち？
思い描いていたものではなかったんですけれども、うん、たまたま見ていた、視覚障害者関係のそういう、雑誌みたいのがあって、
はい、
そこに職募集っていうのがあって、
はい、
それで応募したら、またまたま採用になったということなんですよね。
う
ん、
はい、そうするとあれですね、全く自分の意思じゃないのにやらされちゃったっていう話じゃないっていうことですよね。
そうですね。
半分自分の意思ですよね。
そうですね。
はい。で、やったんだけれども、
はい、
資質にが向いてない？
そうですね。
その資質ってどんな資質？
そうですね。職種的にはオペレーターのようなものなんですけれど、
はい。
いろんな方から、お客様からお電話が来て、
うん、
その電話の内容とかが終わった後とかに結構、引きずったりするんですよね。内容とか。
うん、
であるとか、あるいはその、私って本当は結構、一つのことを短時間で何個も何個もいろんなことをすることが多分そんなに得意じゃないと思うんですけれど、
うん、
今の職場は結構短時間にたくさんのことをこなさなければならない職場なんですよね。うん、ね、だから、そういった意味であまり自分には合っていないような気がするんですけれど、
はい、
それであったとしてもこれからもこう続けていく意思はあるんですけれど、
はい、
そのために、どういうふうにしていったらいいのかなっていうふうに思っていて、うん、
結局ね、最初は何としても職場が欲しいからですよね。
そうですね。
で、これやりましょうと思った。それで始めてみたら結構頭がくるくる回らなきゃなんないしんどい仕事でした。
そうですね。
うん。最長のうちはでも一生懸命やった。やっぱり人間ってほら、チャレンジ精神があるから、ちょっと面白みもあったのかもしれないけれど、で、やっていくうちにだんだんだんだんこうなんか、次から次へってスパスパやっちゃっていいものかどうかとか悩んじゃった。結局どうしていいかっていう、ことが分からなくなってくるのと同時に、あ、やっぱり自分はこういう仕事には向いてないんじゃないかなって逃げを打ってきた。だいたい6ヶ月ぐらいでそうなりますよね。
そうですね。
はい。そこで、これからどうしたらいいでしょうというのがご質問ね。
で、オンとオフの切り替えが結構うまくいかない、うん。昔から結構そういうタイプなんですけれど、
うん、
市民とかもたくさんあって、うん、まあ、友達とかもたくさんいるんですけれども、はい、まあ、その趣味とかをしてる間も、はい、結構その仕事のことが頭から離れなかったりとか、
うん、
たまたま自分がチェック項目が一つ書き忘れてしまったことでお客さんから苦情が例えば来てしまって、その電話を他の人が取ってるのを聞いてね、私の代わりにその人が謝ってるのを聞くとすごくいたたまれなくなってしまったりとか、そういうのがあって、
うん、実際に6ヶ月の間にそういうことがいっぱいあったのね。
いっぱい、うーん、いっぱい何回か
あ、何回、クレームは何回
クレームは2回ぐらいあります。
2回ですか。はい、じゃあこの先どうしたらいいかというのをお聞きになりたいんでしょ。
そうですね、要はオンオフがとにかくちゃんとできて、うん、そしてこうあまり同僚の人が怒られ、私のことで例えば何か怒られて、
う
ん、
あ、だから周りの人に迷惑かけないで続けられるようにするにはどうしたらいいでしょう。
そうですね、はい、そうです。
わかりました。今日はですね弁護士の塩野谷孝之先生がいらしてますので、はい、伺ってみたいと思います、
はいはい、
先生よろしくお願いいたします。
はい、
はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、お仕事のを続けていく上での悩みですね。
はい、
うん、さっき修理の受付っていうのをお話ししてましたっけ。
はい、
そういう何か、はい、メーカー系のもの
を送れたんですね。はい、
苦情処理みたいなとこもやるわけですか。
そうですね、あとはその福祉機器のサポート、うん、使い方を教えたりもするんですね。
いや、特にその何て言うのかな、厄介なお客様からね、
はい、
まあ、いわゆるそのハードクレーマーっていうのかな、あの、はい、そういうのはそんなにないんですかね。
はい、ありますね。
あ、そういうのもある。
はい、
あ、そういう電話が来ると結構こうストレス溜めちゃうタイプなのかな。
溜めますね。溜めます。
まあ、あの、まあ、私はね、弁護士なんですけどね、
はい、
私も結構ね、そういう電話を受けることがあるわけですよ。
はい。
まあ、結構ね、そういうのってあるんですけれども、
はい、
まあ、やってるうちにこう、あしらい方を慣れてくるというのかな、のもあるし、
はい、
受け止めるべきところと、受け流すべきところのこの振り分けというのかな、
はい、
そのコツっていうのは、
はい、
まあ、やってるうちにだんだんつかめてくるところはあるとは思うんですね、
はい、
で6ヶ月っていうのは結構その、はい、まあ、貯めるものは貯め込んじゃってまだでも受け流すことができないっていう、多分そんな時期なのかなというふうに思います。
はい、
まあ、中にはね、そのクレームだけじゃなくて、なんていうのかな、あの、重いものを引きずっちゃうような、そういう電話もあったりすることもあると思うんだけれども、
はい、
でもそれは別にあなたに対してクレームを言ってるんじゃなくて、お客様はまあその、会社に対してとか、あるいは商品に対していろいろ言ってるわけであって、
はい、
別にあなたがその責任を感じる必要っていうのはないんだよね。
はい。
あなたはあくまで窓口であって、
はい。
で、クレームの電話とかね、いろんな、まあ、質問事項とか、
はい。
それは、あなたが抱え込むものじゃなくて、
はい。
あなたの仕事というのは、
はい。
それを正確に聞き取って、
はい。
会社という組織に取り継いで、
はい。
あるいは会社の組織が持っている、まあ、マニュアルなり、会社の方針に基づいて回答することであって、
はい、
自分は窓口になってるだけであって、
はい、
お客さんの怒りとかっていうのをあなたがそれを受け止める必要はない、
はい、
そこのなんていうのかな、割り切り、
はい、
その割り切りができるようになってくれば、
はい、
この仕事はそんなに苦痛ではなくなってくるじゃないかと思います。
はい。
それからもう一つね、まあ、オンとオフの問題。
はい。
そこはね、やはりその、なんていうのかな、仕事だということで割り切るというところがやっぱり、こう意識的にやっていかないとどうしようもないですよね。
そうですね。
うん。まあ、 あなた自身はね、多分いろんな責任感がすごく強くて、あの時こういうふうに答えとけばよかったなとか、こういうこと言い忘れちゃったなっていうことを考えちゃうのかもしれないけれども、
はい。
そこはでもやはりね、組織の中である程度こう時間を区切ってね、働いてるわけなんで、その働いてる仕事をしなければいけない時間以外のところはね、あんまりそこはあなたが日常生活の中で、その仕事以外のところでそれを考えなくちゃいけないわけではないと思うんで、そこはもう意識的に仕事は仕事で、仕事は仕事というのはそれはあなたの仕事ではなくて、会社の仕事をあなたが分担をしてるだけなんだと。だから仕事上やってることはあくまでこれ会社の仕事としてやってるんであって、その仕事から離れたところでは別にあなたに何も責任がないんだと。
はい。
そこの割り切りをしていかないと、
はい。
オフの時間も仕事のこと考えちゃうし、
はい。
うん。で、来た電話とか、重たい電話とか、うん、怒りの電話とかを自分のこととして受け止めるようになってしまうんで、
はい。
そこら辺の切り替えっていうのは、
はい。
少しずつ時間をかけて乗り越えていく。しかないのかなと思います。
はい、わかりました。
はい、お分かりいただけましたか。
はい、わかりました。はい。
今が一番相談したい時でしょうから、ちょうど良かったですね。
ありがとうございます。うん、はい。
で、自分に非がない時はいいんですけど、先ほどちらっとおっしゃってた、自分が間違っちゃったのを人が謝ってくれてるって、ね。
はい。はい、
それがすごい気になったっておっしゃいましたよね。うん、これはね、やっちゃったことはしょうがないので、
はい、
誠心誠意を込めて、ごめん、ありがとうっていうことが一番大切。できる？
はい、
はい、意外にプライドが高い人はね、やってもらったのに、はい、ごめん、ありがとうっていうのが言えないのよ。
あ、
だけど、ごめん、ありがとうっていうのが言えれば、はい、自分もすっきりするし、相手も、あ、やってあげてよかったなって思うから。
はい、
それがコミュニケーションだと思います。
わかりました。
うん、言ってみて、
はい、ごめん、ありがとう。
もうちょっとこ感情を込めて。
ごめん、ありがとう。
うん、まあ、あの、まあ、何回かそれは練習してトレーニングして。そして、
はい、
朝起きた時は必ず一回外出て、顔を太陽に向ける。
はい。
うん。それで、もちろん紫外線を浴びるっていうのも大切なんだけれども、
はい。
うん。熱線？赤外線を浴びて、
はい。
そこでスッキリするし、
はい。
それと、あなたのところは自然はありそう？
あ、あります。
うん。
はい。
したら、朝そうやって、
はい。
太陽の光浴びた時に、
はい、
すぐそばにある葉っぱ何でもいいからちぎって匂いを嗅ぐ。
ああ、はい、はい。
だから触れる？触れるってのは、はい、その太陽の光に、はい、が触るでしょ？触れる、はい、香る。
はい。
で、一つずつが、それなりのパーセンテージの、そのストレスを、リラックス度を高めることになるんだけど、両方やると加算効果がありますから、プラスになるの。
はい。
うん。で、ついでに、お、鳥の声も聞こえちゃったぞ、みたいな。
ああ、はい、はい。
それで、多分、
はい。
こう、ストレス解消イコール、なんかこう、オン、オフを変えられると思うけど。
やってみます。
うん。
はい。試してみます。
はい。いかがでしょうか。
ありがとうございます。はい。はい。
それじゃあ、
ありがとうございました。
はい。失礼します。
はい。ありがとうございます。